皆さんこんにちは。編集者ライターの杉田真理子と
プロジェクトディレクターの石川彩香子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。はい、よろしくお願いします。今回はキュレータープロデューサーの大津千歳さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんてお呼びすればいいですか？千歳さんで大丈夫ですか？
千歳さんで大丈夫です。なんかみんな千歳ってすごい下かみそうだから、ね、あとオランダ人とか千じゃなくて千とか千歳とかってなっちゃうので、
はいはい、
なんかもうチアースの千だよとか言って、あの千ちゃんって千でいいよとか言ってるんですけど、まあでも日本の方なので千歳さんで呼べると思います。どちらでも、はい、大丈夫です、はい。
すごい素敵な名前だなと思うんですけど、今オランダっていう言葉が出てきたんですけど、はい、まさに、千歳さんとの初めての出会いはアムステルダムで、はい、まだコロナがそこまでひどくなかった数ヶ月前ですかね、2ヶ月ぐらい前ですかね、
は
い、に、千歳さんがキュレーションされて、あの展示企画展示をされていた、エクセベションに私が足を運ばせていただいて、そこが出会い、はい、でもっと話をしてみたいなということで今回お越しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと簡単にあの自己紹介をお願いできますか？
はい、はい、そうですね、かこう話していくうちにこう、ね、素性がバレていく方がいいなと思うので名前はね、さあのご紹介いただいた大津千歳です。今はあの東京をベースに、まあ、キュレータープロデューサーで、たまにっていうか、あの、ベースはね、結構アーティストっぽいんですけど、活動をしています。それで、あの、まあ、ご縁があって、まあ、年に2回ほどはオランダに行ったりとか、あと今、活動が結構九州が多いので、九州は2ヶ月に1回ほどは行っていたんですけど、ちょっとコロナで、あの、ね、遠のいてますが、まあ、そういう形で結構、あの、あと、あの、あの日本で八重山の方のプロジェクトもやっていたりとかしたので、まあ、いつも、なんかどこにいるかわからない私で、のっていう連絡が来るような形で、まあそれで、まあでも一応東京ベースに活動しています。よろしくお願いします。
なんかあのウェブサイトとかで、あの過去のプロジェクトとか見せ、チェックさせていただいたんですけど、うん、もう本当にまさにいろんなところで京都でやられていたりとか、うん、九州がご出身なの九州でやられていたりとか、うん、オランダとつながっていたりとか、東京に住んでも活動されていたりとか、その軽やさか、はい、軽やかさがすごい素敵だなと思っていて、でもそこの全ての土地でかなりディープにこうフィールドに入っていて、こういった人たちとどうやってこんなにつながってるんだろうっていうのを思いながらプロジェクトを確認、チェックしていました。
ありがとうございます。はい、
あの、オランダではどのようなプロジェクトをやられていたんでしょうか？ね、はい。
ね、なんかあの私その生まれが九州で、あの熊本なんですけど、もともとこう、まあ九州ってかつては西洋の文化が入ってきた土地なので、割となんかこう、なんて言うんだろう、ヨーロッパとゆかりが深かった部分あるんです、うん、それでオランダはね、あの、まあ、あのちょっと質問の順序飛んじゃうのかもしれないんですけど、こう3回ぐらい命を助けてもらったのがあったりとかして、まあもうね、それこそ15年ぐらい、あの、オランダのクリエイターと一緒に、まあ、お仕事をしていて、うんうん、その流れで、あの、そう、オランダでちょっと、あの、自分で展示をしたいなっていう思いがあったので、まあ、たまたまちょっと場所を今年の1月にオランダに行った時に見つけていて、それで、あの、そこで本当は4月に展示をしたかったんですけど、まあ、コロナが、バンと来ちゃって、それで9月に行って、うんうん、合間を見て飛べるぞっていう時に飛んで、うんうん、急にあのできるようになったので、あの行ったっていう経緯があるんですけれども、
オランダとの出会いは どんなものだったんですか？
あの私もともとそのあのアシュペフランスっていう、うん、まあ、今アパレル、まあ、アパレル分野はアパレルなんですけど、私あの大学時代の頃からアシュペフランスに行って、私、あの、フランス人のバイヤーのアシスタントをしながらバイヤー してたんですね。でもその時も文化、その時はもっと文化寄りでフランスの文化を伝えるっていうところがあって、それで私はまあフランスワーズと一緒にバイヤーをやっていて、まあアクセサリージュエリーだったりとかをこうまあ紹介するようなことをやっていて、そのでオランダにあのリートベルトっていう大学があって、まあそこあのオランダってすごいやっぱりコンセプトが強いところなので、リートベルトのまあジュエリー化ってものすごくその当時、今もですけど、まあその当時あのとても有名で、それであのまあまあきっかけがあって、そのまあオランダのジュエリー面白いよっていうので、でアートジュエリーっていう、まあ、分野があるよっていうのを教えてもらって、まあ、それでオランダに行ったのが始まりですね。それが15年ぐらい前になるのかなと思うんです
。あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
ジュエリーがきっかけだったんです。
ジュエリーって言ってももう本当にアートの領域なので、なんて言うんでしょう、まあ、オブジェのような、あのいわゆるその身につけてただ綺麗なだけ、可愛いだけじゃなくて、だいぶ個性的で、まあオランダはあのハイスバッカーとか、あの、その当時ドローグデザインがね、だんだん有名になってきてたところなんですけど、彼がやっぱりそのジュエリーの一人者でもあったので、あのまあドイツもすごく盛んなんですけど、オランダはとってもね、あの先端を行っていたところだったんですよね。
はい、知らなかったです。今、オランダに住みながらでも、その日本ともちろんあの関係があったっていうことはもちろん教科書レベルでは頭に入っていたんですけど、そこまで実感値としてあのあまりなかったなと思っていて、私の中で、で千歳さんのその展覧会に行った時にすごいそれをなんか実感したっていう言葉はちょっと陳腐かもしれないんですけど、まじまじとなんか見たっていう感じだったんですよね。で特に私があの印象的だなと思ったのが、その お菓子のプロジェクト、真珠とお菓子っていうなんかテーマがあるのがすごい素敵だなと思うんですけど、お菓子のプロジェクトで、これ長崎ですよね。長崎平戸とオランダをお菓子でつなぐあの東西100ガノズっていうのをやられていて、あ、そうだ、オランダと長崎でこういう歴史があって、そこでこういろんな文化が生まれて、杉田玄白が好きなんですけど、杉田とで名字杉田玄白もそういえばそこであのオランダの
そこ
オランダでみたいなとか、そこですごいあのあ、もうなんかいろんなものが頭の中でクリックして、そこからなんかその場所の物語、こう、しかも一つの場所でだけじゃなくて、いろんな場所のつながりみたいなところを横断されて、そこでいろんな表現をされているっていう、すごい素敵だなと思ったので、ありがとうございます。気づかせていただいてありがとうございます。
いやいやいや、もう、でも土地柄、まあ、生まれも九州で、まあ、あと熊本ってあのお殿様が結構文化ものすごかったんですよね、細川さんで。で長崎はなんかちょっと消えちゃってる部分もあるんですけど、またちょっと、まあ、そんな中でそのなんて言うんでしょう、西洋から来たものって結構たくさんあって、まだなんかその原型が結構残っていて、そう、そんな中でなんか育ったんですよね。でそういう部分もあって、あのおそらくもうこう注目していく部分もあるんですけど、まあ、実際なんでその私長崎って全く縁がなかったのに行くようになったかっていうのは、あのまあオランダ大使館とのご縁があるんですけど、あの、あれなんですよ、あのその当時そのまあオランダのあのまあクリエイターとあのプロジェクトを、日本の和紙のプロジェクトをしてたんですね。それは美濃和紙で、それでまあその美濃和紙をまあオランダのクリエイターに渡して、まあジュエリーを作ってもらうっていう、まあちょっと簡単に言うとそういうプロジェクトなんですけど、やっぱりこう東西の交流をやっぱりあのスイーツヒラトと東西百貨のと同じような形で始めたんですけど、そのまあ全国各地で日本で展覧会をした後に、その大使館の方から、まあヒラドっていう場所があるから、そこはその オランダ商館っていうものがあって、かつて、まあ、そこから全てが出島以前に始まっていたところで、それを全く本当に復元した、1600年代に建てられたのを復元したものがあるから、そこで展示をしないかっていう話がいただいたんです。それで平戸って、私も九州出身なので、父と一緒に、父がお魚が好きで海が好きだったので、海好きなんですけど、それで、まあ子供の頃に行ってて、海が綺麗でお魚が美味しいと思ってたんですけど、行ってみたら、まあものすごい、まあヨーロッパとのつながりがあるっていうことを知ったんですね。そこから、そう、なんかいろんな物語がこう始まっていくんですけど、そう、面白いんです。和紙もそこから、ガンピっていう和紙が、オランダに出ていて、そのガンピをレンブラントが愛してたんです、エッチングに。そう、で、確かにもう平戸から出ていて、で、平戸の人たちだあんまり知らないし、誰も興味も持ってないし、でも、それがすごく面白いなと思って、そのガンピをオランダ人のクリエイターに渡して、で、作ってもらった。で、ガンピってものすごく高級、和紙の中でも一番高級なもので、構造三つ股ガンピって3つの木から和紙ってできるんですけど、まあ、ガンピは野生でしか育たないし、あと女性がお化粧に使っていたりとか、金箔を貼ったりとか、あと水、江戸時代の。
はい。
破りにくいので、そういうものに使われている、すごく高級紙で、まあ、それをこう、そう愛して使っていたっていうのは、すごく面白いし、なんか、和紙がね、そこから飛び立って、そういう形になってたのかっていうのとかもいろいろあってやったんです。で、ちょっと一気にスイーツ平戸の、東西百科の図ってスイーツ平戸って言うんですけどね、どこまで飛ぶと、はい、平戸に行ったら、でも、人がいないんですよ。街に人がいない。
はい。
なんか死んだようになっていて、
うん、
本当に昼間なのに商店街が、平戸って松浦のお殿様41代目で、そのオランダをね、こう、庇護したお殿様なんですけど、その、まあ、お殿様が住んでて、お城もあるだけ、もうなんか全然閑古鳥が鳴いてる中で、こんなところで私がなんかその展覧会をやったところで、見てくれるんだろう、誰が楽しいんだろう、と思った。なので、なんか展覧会はやるけれども、もうせっかく平戸とのご縁もあるんだったら、まあ、平戸の人たちが、自分のなんか街のルーツも分かってくれたりとか、あとそれをやることによって活気が出ることだったりとか、まあ、人が来てくれるような、そういうことができないかなと思って、勝手にリサーチしたんです。はい。もう平戸の商店街って本当になんかもう本当に歩いてる人、誰一人見ないんだけれども、お菓子屋さんがもう10軒近くあるんですよ。
はい。
その松浦資料館っていう、平戸のお殿様が住んでいたところが今公益財団の資料館になっていて、ものすごい宝があるんですけど、そこも百花の図っていうのに出会い、そこでも、お菓子があって、そこでお菓子も出していただいて、百花の図から。それで、
はい。
ここって、そうだ、砂糖が一番目について、お菓子も一番目について、お殿様は、その、を作っていて、で、百花の図っていうのは、それまで平戸にオランダ人がいて、松浦藩は、いっぱいその、輸入貿易で利益を取ってたのに、いきなりもう長崎の出島に行っちゃったから、どうやってこう反映させていこうかというところで、文化でっていうところで、陳新流っていう、受け茶を起こす。それが、それから200年後に、百花の図っていうのが出来上がり、さらに200年後に、今の松浦さん、お殿様が発見するっていう、そういう流れがあって、すごいんじゃないかと思ったんです。
はい。はい。
を、今のオランダ人と、だってね、すごいんですよ。もう本当に西洋のレシピがそのまま松浦家のなんかいろんな、なんていうの、蒔絵に載ってたりして。
はい。蒔絵に載ってるんですね。
もうその当時、なんかドーナツだったりとか、はい、もう全てだからワインとかパンも全部平戸から入ってきたりしてるのに、もう一回、じゃあ、このお菓子を、この砂糖文化を今度は平戸からヨーロッパに持っていこう。うん、で、これ、オランダと縁があるんだったら、オランダのクリエイターに来てもらって、平戸の、歴史、食文化、祭り、を体験してもらって、新しいものを生み出そうじゃないか。うん、で、 やっていくうちに、その西洋の砂糖文化ってやっぱり悪いことしかしてない。
うん、
貿易で未だに残る
よね。
だけど、日本だけはそういうお茶の文化があったのか、やっぱり、まあちょっといろんなあれがあるんだけれども、ものすごく平和的っていうか、あの美しいものに昇華された、うん。だから、それをもう一回持っていけないかなと思ったんです。
なるほど、はい。
で、今回、ちょっと一気に喋ってごめんなさい。なんか今回、
全然大丈夫です。
あの、9月に、あの、そのフロあのスイーツフローラヤポニカっていうところで、あの、展示をしたときに思ったのが、やっぱり、この、あの、お東だったんですね。お東、あの、木型で作ったお東で、そこからインスピレーションされたジュエリーなんだけれども、はい、これが砂糖だよって言ったら、まず驚かされる。
うん、
その次に、砂糖はオランダから日本に行ったんだよって言ったら、さらにごめんねって、うん、悪いことしてしまったわねって。うん、なんかすごいヨーロッパの人にとって砂糖が悪だっていうのがもうやっぱり染みついてて、うん、健康的にの方が多いんだと思うんですけど、うん、オランダも数年前はすごくまずくって、うん、あれだったの、今ね、なんかこの5年ぐらいでものすごく食ブームは上がってるし、でもそのやっぱりその植民地のことだったりとか、まあ、その健康的なことだったり、うん、砂糖が悪でしかないっていうのを改めてまた分かって、でも、うん、いやいやそうじゃん、本当の美しい側面もあるんだよっていうところを次回やるときはちょっともっと伝えたいなっていうのが今回やったので、あの見えたんですけど、うんうん、まあそういう流れで、あの、そう、スイーツ平戸からまた今回の価格の展示にっていう形にこうつながって、う
ん。なるほど。
はい。すいません、
気になった。そんな経緯があったんですね。うんはい、確かにあの私も去年かな、砂糖の歴史っていう本を読んで、もう血みどろの、うん、あの奴隷制と植民地と搾取の歴史が、こう砂糖みたいなキラキラして美味しいものにこんなに埋め込まれてたんだっていうのを初めて知ったんですよね。うん、で、その、まあ、真珠とお菓子あのテーマの展示で、すごいこう一見キラキラしていても素敵な、もう可愛いっていう風に、こう、で終わってしまいがちな、あの、オブジェクトに対して、そこまでかなりこう、リサーチをして、うん、ここまでこう、深い歴史と、あの、国際的なつながりが、と歴史がありみたいなところを学んだので、面白いなと思います。
そうそう。まあ、9月の時はそう、お菓子がメインで、真珠は、うん、あの、ちょっと、来年、あの、本格的に、なんかオランダで、私もオランダに行っちゃおうかなって、もう来年オランダに。まあそれもあって、ね、あの、ちょっとやってみたんですけど、まあ、すごく不思議なことに、まあ、まあ、砂糖はね、本当にプランテーションもあって、すごい血みどろで、まあ、真珠も結構血みどろで、
うん、
なんかそういう、こう、ね、お砂糖ってね、かつて、だって日本に届いた時は、あの金より高かったりするぐらいで、
うん、
あのオランダ人あの出島に来て、まあ、めかけさんで子供もできて家族もできて、でもまあオランダに戻っていかなきゃならない時に残していったものは砂糖なんですね、
うん、
それだけ砂糖で一生暮らせるぐらいのお金があったので、まあ、そういうものにはもう必ずね、いつの世もあの変わらず血みどろの歴史が結構つきまとうんだけれども、でもすごいあの面白いっていうか、あの、こっから結構私、あの、すごくいつも研究台、なんていうの、自分の、あの、本番のなんか、なんていうんだろう、あの、掘り下げていきたいところに入ってるんですけど、割と、アジアに到着して、日本に到着すると、それがすごい全然違うコンテクストで生きてるから、うん、なんか違う文脈になっていき、あの、割と美しく昇華されてるっていうか、そうなってるんですよね。なので、うん、それをもう一回そのね、西から東に来たものが東から西からに持っていったら何が起こるんだろうな、何が伝えられるんだろうなっていうのがいつも私の中にあったりします。
ちなみにそういったプロジェクトでこうコラボレートするそのオランダのアーティストだったりクリエイターっていうものはどういうふうにこう探していらっしゃるんですか？
もうね、15年やってるので、うん、こう、あの、 すごいいいヨーロッパ、まあ、オランダのクリエイター、まあ、オランダってすごい人種の方、いろんな人種の方いらっしゃるので、うん、もうね、一概にオランダに住んでいてもオランダ人じゃない方とね、うん、知っているじゃないですか、うん、まあ、そこにいろんな方とつながるっていうのと、あとすごいあの横につなげてくれるので、うん、言っちゃいけないかもしれないけど、日本だと結構同じことをやっていて、うん、あのやってる方々って割とライバル意識がすごい高くて、だからこの方がいいよってあんまつなげがないっていうかね、つなげてくれないっていうかね、なかなか、
そうなんですね、
そうそうあるんだけれども、うん、まだみんなデザイナーとか、まあ、アーティストたちって、うん、あなたこういうのが好きだったらきっとこういう人も面白いと思うし、うん、こういうことやってる人がいるよとかって、
うん、
すごい紹介してくれて、うん、そのつながりで割とこうどんどんどんどん広がっていくっていうのが多いし、うん、あと良くも悪くもすごくほら上下関係がないっていうか、
うん、
面白いねって思ったら話も聞いてくれるし、まあ飛び込みで行ってもなんとかなるみたいなところは、
うん
うん、そんな感じで、まあそんな感じで、まあ、出会いつつ、まあ興味がある方と一緒にやったりとか、
うん、
ね、はい、そう、でも本格的にちょっと前来年から本格的にデザインを起こしていこうとなってくると、やっぱりちょっといろいろ考えて選ばなきゃいけないし、まあ難しい部分も出てくると思うんですけど、うん、そうクリエーションの部分だけ考えればすごく横の広がりだったりとか、うん、やっぱり構築しやすいところだ、
うん
うんうん、それで、うん、
なるほど、
はい、
なんか国際的なこうプロジェクトをするときに、例えば長崎と、オランダ、この前もあのポップアップシティの企画で、うん、九州とオランダをつなげる、うん、まあ、展示の企画がありましたけど、うん、なんかその国際的なプロジェクトって私もとても好きで関わっていたりもするので、あの積極的にポジティブなものとして捉えてはいるんですけど、結構そのコラボレーターを誰にするのかとか、何と何をつなげるのかとか、どんな物語を伝えるをつなげるのかってすごい結構ポリティカルに難しいところもあるのかもしれないなと思っていて、まあ、辻さんの場合はそのかつて西から東日本に入ってきたものをまた逆に持っていったらどうなるんだろうっていう、こうあの両方向的な物語を紡いでいるなと思うんですけど、それがまあ一方向的になってしまいがちだったりとか、あとコラボレーターを探すところでちょっとなんか あるじゃないですか、組み合わせで難しいところとかもあると思うんですけど、なんかうまくそのオランダの現地 あのそれこそ日本にも興味があるようなデザイナーさんも発見されて、うん、で、うん、日本側のコラボレーターも結構オープンマインドな姿勢でとのあの関わられているのかなっていう印象を受けたんですけど、なんか質問としては、まあ、そういったこういろんなこう物語、千歳さんの伝えたい物語を伝えるときにどういうふうにこうコラボレーターを、まあ、探す方法っていうのを今教えていただいたんですけど、うん、この人だったらいけるみたいな、あの、うん、あります、この団体だったらちょっと合うかもみたいなって、どういうふうにこうフィーリングを合わせていくんでしょうか。
なんかね、あの、まあ、オランダのクリエイターは割とそのなんか、まあ、自然とこう今ね、あの日本空前のね日本ブームみたいなねところもあるので、こうやっぱり興味持ってくださる方が多いので、なんかこんなにこう苦労しないで、とりあえずあのいいとか悪いとか、あのやれるとかやれないとかは置いといて、あの何か いらっしゃいますよね、きっと。ただやっぱりその、うん、日本側がそのまあ私もそんなに数はねプロジェクトやってないんですけど、やっぱり職人さんだったりとかっていうのは、うん、やっぱりそのまずなかなか入り込めないし、あのなんて言うんでしょう、こうなんて言うんでしょうね、やっぱりそうすぐに心も開いてくれないので、あのかまあクリエイターと組み始めて、まあ何かものを作り始めて、それをそのままもう本当に行っちゃったらすごいもう終わっちゃうみたいなところもあるので、うん、まあやっぱりすごい真ん中っていうか、まあもうそれをもう自分の言葉に全然訳す 変えたりとか、もうやっぱりそのやってくださる方に、日本側のなんかやっぱりやってくださる方に対してのリスペクトと、うん、なんて言うんでしょう、やっぱり気を使うところも多いし、うん、で、なんだろう、今、まあ、与那国だったりとか八重山だったりとか長崎でもやるけど、私結構、私も九州出身なので九州と言えば入りやすいんですけど、異邦人なんですよね。なので、あの、すごく、まあ、ちゃんとあの尊敬も払って、入る前にリサーチもして入ってやるけど、まあ、日本人なので結構バンってやれる、そこにいないので結構やれることもあって、多分住んでたらここまでできないだろうなっていうところもやれるところもあったりするし、オランダ側もなんて言うんだろうね、やっぱり難しいこといっぱいたくさんあって、決してなんかもういいことよりも結構大変なことの方が多くて、あの、やっぱり、まあ、職人さんできないって言ったことを、こう、なんでできないのかって、こう、理解されることも難しいし、なんかこう、モチベーションの違いもあったりとか、
うん、
うん、いろいろやっぱりそういうところは難しいなって思うんですけど、何せ私一人で、なんかやってるので、すごく規模もちっちゃいので、とりあえず私が、なんか我慢じゃないけど、うまくやり込めればなんとかまだ動いてるっていう感じなんですよね。ただ、そうそう、やっぱりその、心の底からお互いじゃあこれをやって、こう、文化的に伝わってんのかなと思ったら、多分、私結構それはもう無理なんじゃないか。そんな短時間のね、1年や2年じゃ絶対無理だと思っていて、
うん、
10年とか、やっぱりね、環境が違う、考え方も思想も違う中でやってきて、それが簡単に交わるわけなんてないから、うん、いうのはやっぱり10年とか月日を、あの、ね、かけなきゃならないんじゃないかと思うんだけれども、でも何かしら多分お互いの刺激が触発されるし、何かしら摩擦でやっぱり生まれることもあるので、うん、もうそこが、あの、面白いし、それでいいんじゃないかなっていう。
うん
うん、あの、本当になんか気になる人は、それからもずっと続けるっていうか、ね、つながっていくだろうし。
うん
うん、なので、あの、スイーツ平戸の時なんかも、本当ものすごく大変でした。
うん、
そう、あの、うん、なかなかそのオランダ側のモチベーションにもなかなかついていけないし、
うんうん
うん、そう、ね、お菓子屋さんも200、400年とか続いてるお殿様を抱えのお菓子屋さんってやんなきゃいけなくて、
うんう
ん、そんな人たちに急に来てね、こんなことやってくれたらもうカチンですよね。うんうん、だけど、まあそれをもう私がもうなんか言われたことをまた絵に描き直したりとか、
うんうん、
もう本当にもうね、毎日こう本当に通ったりとか、そうしながらなんとかできたって感じでしたけど、
うんうん
うん、そう、なんかごめんなさい、ちゃんとした答えにはなって、
うん、いや異邦人っていうのはすごいいいキーワードだなと思いました。アウトサイダーっていう意味の異邦人ですよね。私たちも結構そのアウトサイダーとしていろんなプロジェクトができたらいいねみたいな話もしていて、異邦人だからこそこう拾える物語とか、あの、うん、空気を読まずにこう大胆にできてしまうプロジェクトとかもあると思うので、うんうん、素敵だなと思いました。
ただやっぱりその、まあね、日本的なことも知ってるから、やっぱりそれでもなんかやっぱりね、気を悪くされるのは気を、あ、もう怒ったりとか気を悪くさせるのはもう仕方ない部分、仕方ないっていうか、なんかこう、私の場合こうやりたいと思って始めちゃうので、ある部分あると思うけど、でもいつも思っているのはやっぱりすごくこう長くやってこられた方に対してのもう尊敬の念だったりとか、そういうものはいつもすごく持ってるんですけどね。なかなかそこら辺が日本の場合は、いや、そのプロジェクトをやって2年後に分かるとか、思ったりしますね。
そうい
う多分、その国を超えたプロジェクトって、そのコミュニケーションの部分も多分普段の何倍も気を使ったり、でもそこが多分面白かったり するんだろうなと思って、ね、はい、感じてたんですけど、なんかそれをこうやり続けるこうモチベーションというか喜びみたいなどこにあるんですかね。
私の場合、うん、あのすごくなんていうんだろうな、ちょっと変かもしれないんですけど、あのそのやっぱり私なんでこういうプロジェクトやってるかって、私やっぱりその自然の力っていうか海が大好きで、うん、自然の力で、私はやっぱりその自然に勝るものがはないと思っていて、うん、でまあ熊本での育ちで、まあ、そういう中で育ってきてて、やっぱりその何て言うんだろうな、自然が生み出す、自然と人とが一緒に共作した時に生み出す美しいもの、うん、でまあ、そこにはすごく何て言うんだろう、アジア的な女性性とかいろんなものが関わってきてるんだけれども、きっとこれって今の世界の問題を変える力があるんじゃないかってちょっと思っていて、うん、それをあの私の作る物語で西洋の人も巻き込んじゃえば、いずれ最初やったら意味が分からなくても、いずれ何かしら伝わっていって、何かしらなんか良くな、いい方にこう変わっていく何かがあるんじゃないかっていうか、ちょっと大きな、もうすごい大きなところであって、まあ、続けるのと、やっぱりその、あの、なんて言うんだろう、違う異質のものが、ね、あの、出会った時に生み出されるものっていうのは、とても興味があって、次の新しい何かを作り出すんじゃないか。もう作り出さないと、もうこの世界、もう私、世界滅亡者、滅亡すると思ってる人なので。その滅亡まで、あの、美しいもの、少しでも美しいものが残っていけたらなっていうのを思って、うんうんうん、そういうところ。
いや、すごいすっきり納得しました。なんかあの作られているもの、私は実物を見れなかったんですけど、写真だったりクリエイティブを見れて、本当に、うん、なんていうの、美意識だったり美しさっていうものをすごく感じたので、うん、なんかそういうとこから来ているんだっていうのをちょっと今日聞けてよかったです。
嬉、うんうんうん、しいです。そう、
確かに、
う
ん、
そうそう、
ゆかこさん、うん、すごいいい質問でした。私もすごいすっきりきました。なんかその、うん、こう特にこう特産品とかをつなげる国際プロジェクトとかって結構あると思うんですけど、その街づくりとか地域おこしのためにこう特産品とかをフューチャーしてっていうのって多いと思うんですけど、うん、なんかそれではないんだろうなと思っていて、うん、その地域おこし以上のもっともっと大きな、それこそあのそうですね、異質なものを投げた新しいものを生み出したりとか、うん、その自然を、環境問題とかも今すごい、ね、あの 大変な時代なので、うん、それに視線、人々の視線を向けたりとか、それこそ女性性みたいなところも、うん、あの以前お会いした時にお話ししていただいたんですけど、うん、もっと大きいあの目標っていうのが背景にあるんだなっていうのを感じたクリエーション表現活動だなと。
もうありがたいです。嬉しい。そうそう、あの、そう、今なんか、この1ヶ月でちゃんと言葉にした後にオランダに行こうとは思ってるんですけど、あの、なんて言うんだろうな、もう真珠だったりとか、あの、すべてその、なんか女性性だったりとか、自然の力だったり、あの、人と自然がもう何万年もかけて、こう、なんて言うんでしょう、営んできたものだったりとか、あの、あと生物学的なことだったりとか、すべてつながっていて、うん、あの、その原型がまだ、あの、少なからずアジアに残っていて、それが本当に伝わると、なんか、もっと変わるんじゃないかなってとっても思っていて、なんか真珠は私の中でそういうメタファーなんですよね。
うん
うん、そう、これまた話し出すとこんなことになっちゃう。そして、あの、そう、今、頑張って言葉に しなきゃって思ったりとか、あの、思ってたりするんですけど、そうそうそう、あの、女性ってね、その、今でも、女性性でもなんかすごくその、ミートゥー運動とか、なんかこう、自我から発するような女性性っていうのが結構やっぱり性を、私、わかんない、偏見なのかわかんないけど、そういうものがやっぱり強いと思うんですけど、西洋の。うん、なんか、 もっとなんか私たちのおばあちゃんとかアジア人って私あんまりそういう言い方もするのもすごい嫌なんだけれども、もっとそのこっちのなんか西の方の人たちの考えって環境が自然には勝てない環境で生きてきたもんだから、なんかおおらかなんですよね。女性性っていうものもおおらかで、もっとこうなんかこう覆い尽くすような感じでのおおらかさがすごくあって、それがこう日本のその織物だったりとか真珠のことだったりとか、まあお菓子もまあ途中からそうなんですけど、なんか全てつながっていて、まあそれがそういうことが全然隠されてることだけど、うん、もう少しこうねヨーロッパの方とかにも伝わったりとか、うん、もう少し私たちでさえも知らないことを教えてもらえなかったから、そういうことがねもうちょっとこう伝わると、こうもっとこうなんか豊かな、なんか大きな、なんか大きな波、なんか大丈夫だよって言えるようなものになるような気がしてて、
うん、
今もう真珠をこうどう表現しようかっていうのでなんか右往左往していたりするんですけど、うん、
いやでも めちゃくちゃ伝わる、言葉にしづらいんですけど、感覚的には今のお話でとても伝わりました、
うん、言葉も、ね、うん、そどういうの言わなきゃいけないのかなとかっても、うん、
実際になんか日本で、企画をやられてたり、直近で何か実物のものが見れたりする機会はあるんでしょうか？
あ、ちょうどね終わったばっかりなんですよ。その12月の頭に、はいはい、米輪さん米輪真珠っていう展覧を、はいはい、シュバルハウスで行って、はいはい、それでその後、自宅で見せていたんですけど、来年、うんうん、はもうオランダと台湾と、まあ、できたら再来年デンマークでそれをやろうとしてるんですけど、ちょっとねこのコロナ具合でどうなるかなっていうのがあって、うん、そうそう、ただその今までが結構展覧会ベースで動いてきていて、で長崎の真珠なんですね。言い忘れたんですけど、今私が夢中になってるのは長崎なんだけれども、うん、なんか近代化で人が海から離れていってしまっていて、うん、長崎の人も長崎で真珠が取れるって知らないんですよ。でも、うん、長崎の真珠ってもう生産高2位なんですね、
うん、
で、その真珠が忘れられていることイコール海が忘れられている、それで海がもう汚されている、うん、もう真珠産業も終わってしまう、真珠産業がなくなるとすごい深いなんかこう心みたいなものがなくなる、ちょっとそこあれなんですけど、それでとりあえず長崎の人に分かってもらおうと思って、うん、この2年ぐらい結構アート的な活動だったりとか、長崎の方でこういろんなダンスをやったりとか、今井佐さんってネザーランドダンスシアターにいらっしゃった方で、すっごい素敵なダンサーの方がいるんですけど、踊ってもらったりとか音楽も含めて1週間真珠でやったりとかしてたんですけど、やっぱりねどうしてもそういう攻め方ばっかりじゃなんか伝わらないし、うんうん、あとなんか助成金もらわないとやっていけないけど、助成金取るのもすごく大変で、うん、もう少し今年来年からはその手に取れる真珠のプロダクト、うん、それがのメッセージとして、うん、いろんな人に伝わるように、うんっていうのを今ちょっと心がけて作ってる最中なんです、うん、
なるほど。
そうそう、なんか売るっていう行為で、なんか売るっていうと嫌なんだけれども、買っていただく、持っていただくっていうことは一つ理解していただく、うん、何かをそうそう思想を共感していただくっていうことにつながるんじゃないかなと思って、
うんうん
う
ん、
どうしてもその音楽だったりとかで心から動かそうと思ってたんだけれども、うん私自身も頭を使ったりとか、うん、その実際買っていただく、それから知っていただくっていうことをやらなきゃ誰も知らないと思って、うんうんうん、それで今そこを頑張らないとなと思ってます、うん、そうなんです、うん、
ありがとうございます
、はい、
ちょうど40分でいい感じの時間なので、そろそろ、
はい、
クロージングに入ろうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
なんか最後にいいまとめだったなと思って、これから、うん、千歳さんがどういう活動をしていくのかみたいなところも聞けたので、 良かったなと思っていて、その実際に手に取ってもらうことで、なんか感覚的にすごいシンプルに分かってもらうみたいなって、
うん、
あのまさにその通りだなと思うので、来年以降、まあ、コロナ次第かもしれないんですけど、生徒さんの活動すごい楽しみです。
でも私ね、あのその都市とか都市とかね、今すごい都市のことされてるとかってすごいなって思うんですけど、あの私あの黒川紀章さんが、私のボス黒川正幸だったので、あの黒川正幸氏だったのであの紀章さんがお兄さん
ですね。
でも紀章さんの思想がやっぱりすごく好きで、あの紀章さんが亡くなる直前にこうあの、まあ、活動してるところをすごくやっぱり見ていて、あのやっぱり彼の思想ってすごくこう人の生き方であり、都市、うん、都市のあり方ってやっぱりすごい人の生き方をすごく左右するし、
うん、
こう何が言いたいか分かんないんですけど、紀章さんからは学んで、都市って何ぞやって、都市って手に取れるもんじゃないし、でも、うん、自分が感じるものの全てだと思うから、うん、なんか、うん、私もなんかすごくたくさんの人にいろんなことをやっぱり伝えたいと思うんだけど、やっぱり一つ一つこう目の前にいる人を、目の前にいる方にやっぱり伝わってほしいっていうことだったりとか、あとやっぱりあの命あるものでやっぱり美しくって悲しくって儚くて、なんかそういうものがなんかすごくなんかこうこのアジアの地にあるそのヨーロッパと違うその永遠とかダイヤモンドのようにもうエタニティじゃない、エタニティじゃないから必ず死んでいくから、そういうものがこう循環しながらこの宇宙、地球が作られているような、そういうことが伝えられるようなプロジェクトがちゃんとやりたいと思ってます。すいません、なんかまた意味がわからないことを言ってしまってますけど、
いやいや、楽しみですね、これからのプロジェクトも。
はい、あの、スイーツのプロジェクトも始まってまして、実は。う
ん、はい。
あの、平戸のその、240年続くお菓子職人さんと今、いろいろちょっと交渉し始めてまして、オランダに行こう。で、来年再来年はオランダで何か空間使ってやりたいなと思ってますので。
いいですね。
どうぞ、あの、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今後もこの番組では、都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
次回もお楽しみに。